5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
明けましておめでとうから2週間、サックスのニーナです。
いやー、あっという間にもう2週間ですか。
そうですよ、もう2026年も2週間が経ってしまいました。早いもんですよ、まあ、年越すのも早いけど、
早いもんですね、
年が始まっても早いよ。やっぱり年々早くなりますな。
はい、2026年始まって2週間、経ったところで早めの懺悔をしてもよろしいでしょうか。
何でしょう懺悔。
先週今年第1回放送
一発目
だったわけでございますけれども、
はいはいはい、
すっかり略してってやるのを忘れておりましたね。
やっぱりそうでしょう。俺も気にかかってたんだけどもまあまあええかと思ってそのまま行きましたので、じゃあ略しましょうか今日は。
いやもう第1回からもうポカをやらかすという、
いいんです、ゆるゆるやっていこうっていうのが今年の目標だったでしょ。
はい、もうそうでございますので、まあ、ここでまあバシッと決めていただこうかなと思っているところで、ございます。5次元ポケットからの脱出、2026年一発目っていう気分で略して
5555自脱。
それ何年か前もやりませんでしたっけ。
あ、これね、長いバージョンです。
うん、
これ長いバージョン。
あ、長いバージョン、ロングバージョンですか。
そうそうそう、多分ね、昔はあの5555自脱だけだったと思う。
あんまり、なるほど、ちょっと発展したわけですね。
そうですそうです。まあまあ、皆さんのね、言いたいことはよくわかる、皆さんの言いたいことはよくわかる、皆まで言うな。それは略してるのかっていう話でしょ。
はいはいはい、
うん、略すっていうのは短くすること
だけど、あ、まあまあそうですね、
それに反して長くしてるっていうのはよくわかってるので、そこは皆まで言うな、みんなな、うん、2026年はこんな感じでいくぞ。
なるほど、
よろしく。
はいはいはい、行こう行こう行こう。まあそんなわけで、
はいはいはいはい、
懺悔も終わりまして、
はい、終わりました、ありがとうございます。
世間的にはですね、昨日成人の日、
はい、成人の日
が終わったところで、
終わったところでございます、
ございますね。
はいはいはい
はい、今年は12日、
そうね、
が成人の日、
月曜日が、は
い、
月
曜日にですもんね、月曜日固定でございますから、
月曜日固定でございますよ。
そう、前と18歳で新成人、
そうです、前はね20歳でしたけども、
迎えまして、
改定されまして18歳からということで、ヒロさんは成人式は、
うん、僕ね、出れてないんですよ。当時大学生、じゃないですか。
アメリカだったっけ、
年齢的にはね。まあ、僕の頃も、そう、僕の頃もまだ20歳の頃でございますので、うん、アメリカの大学に行ってる頃なんですよ。
はいはいはいはい。
で、何回か言ってましたけど、アメリカってこう年越し越すところが重要で、
うん、
越してしまえば通常営業なんですよ。
なるほどなるほど。
その日本みたいに三が日とかないので、
うんうんうん、
確かその20歳になったなる年、
うん、
は、1月のね2日だか3日だかからね学校やったんですよ。
ああ、もう学校授業が始まってたのね。
そうだから、その年本来ならば成人式に出るはずの年の、1月1日かなんかに僕飛行機乗ってシカゴに戻ってるんですよ確か。
ああ、そうかそうかそうか、日本で過ごしてからって
こと。そうなので、そう、冬休みといいますか、こっちに帰って2週間ぐらい帰ってきてたんやったかな。で、年明けて早々1月1日とかに飛行機乗って
戻ってアメリカに戻って、そこからは通常営業というか通常の授業があったりするので、
そう、普通に、
まあ、普通にって形ね。
そうだから、日本のいわゆる成人式には私参加できておらず、
そうね、
でございますので、
その時はアメリカにいる
わけだからね、いまいちその成人式というものは うん、分からんまま過ごしておりましたけども。
そうです
か。ニーナさんは成人式は出てるんですか？
出て、そうなのよ。で、今日のね、主題はそれなんだけど、出てるんですよ、僕。あの、出てるんですけど、
はいはいはい。
あの、この記憶力の良い私が、もう一切記憶にないんですよ。うん、あの、本当に覚えてないの。
成人式を。
式を。何やったかも覚えてないし、どんな人と出会ったかとか、ほら、成人式っていうと、昔の仲間に会って、ワーキャーとかさ、前にもちらっと言いましたけど、こう飲みに行ってさ、みんなで昔話をするとかさ、そういうことがあるのが通例だったりするんだろうけど、もう全く覚えてないっていう。
そうですよね。
なんですよ。で、
なぜか、なるほど、僕らの頃、うんうん、ニーナさんも含め、成人式というか成人の日自体が1月の15日
そう、あの日にち固定の方で1月の15だったのよね。
ね、でしたよね。
そうなんです、そうなんです。
はいはいはいはい。
でちょうど
で当時ニーナさんは大学生だから関西に、は
い、そうです、
いてたわけ、ね、
関西にいてたわけです。俺一浪してるので大学の1年生の時の、
ははは は、
1月ですね、は
い、
うん、の冬。
ほうほうほうほう。
でなんですけど、ちょうど僕が、うん、その大学1年生の時は皆さん、まあ、記憶にある方はあると思いますけど、阪神大震災の年なんですよ。であれが1月の17日だったと思うんですけど、17日なんですけど、
そうですね、はい、
その前々日が、うん、成人式だったわけですよ。で若かりし頃の蜷川君はですね、1年目の、はい、冬、成人式も初めてなので名古屋に帰ったわけです。14日の日に帰って、次の日が
成人式に出るために、
出るためにね。だから14日に帰って15日成人式、出て、まあ多分みんなでワイワイして、あの昔の仲間とかとね。で、16日の夕方には、はいはいはい、関西の方に戻ってくるっていう予定を組んでたんですが、14日帰る時ぐらいからどうもおかしいって、体調がね、うん、かなり崩れてまして、あのなぜだか知らないですが、ちょっとね、あのやばかったのよ体調で。しかも、当時、名古屋ね、大雪、14日ぐらいから大寒波かなんかですんごい雪降ってて、15日が本当にもう本当に積もる10センチ20センチぐらい積もってたと思うんだけど、俺の記憶ではねそんな大雪で、
珍しいですよね。でも
そう、珍しいぐらいの大雪だったと思う。で体調悪くて14日帰って15日朝起きたんだけど、もうガンガン熱で意識朦朧としながら、いや本当は言っちゃダメだったと思うんだけどその時でも一応成人式だから、
多分それはインフルエンザだったんちゃうかな。
そうそれぐらいの、今やったら絶対人と会っちゃダメっていうぐらいの感じだったと思う。で後から、熱測ったら、まあ、40度近くあったので、多分人と会ってはいけない状態だったと思うんだけど、
それはインフルエンザですね
でもやっぱほら、うん、人生に一度きりじゃん成人式ってね。だから
まあまあまあ、おおらかな時代ですし、
そうおおらかな時代でもあかんとは思うねんけど、まあその体調を押していったわけですよ、うん、だからもう頭朦朧としながら、ぼーっとしながら行ったので、どうやって会場に着いたかもわからないし、あの何、ほうほうほう、その会場で何が行われたかも全然覚えてなくて、で誰と会ったかも覚えてないし、どうやって帰ったかすらも全然覚えてないのね。で唯一ある記憶は、あの会場がね、自分の母校中学校が会場 でそこの校門のところで、はいはいはい、ものすごい雪積もってんな、うん、滑りそうだな、これなんかこう足滑りそうだなっていう記憶だけです。これ本当
もうその頃から滑り癖ついてるわけですね。
そういうことですそういうことじゃないよ、 別にそういうことじゃないよ。滑り癖はそこでついたわけじゃない。いやでも本当にな
るほど
本当にそれしか覚えてなくて、絶対にねあのほら、
うんうん、
だから高校とか中学校とか高校の友達には会ってるはずなのよ。そりゃ会うよ、
ね、まあそうでしょうね、そら
会場でみんなで
成人式ですからね。
そう、
うん、
でみんなは多分その後飲みに行ったりとか遊びに行ったりしてるんだろうけど、もう一切覚えてない。
そうですね、当時だって二十歳になってますからね。
そうですよ、
お酒解禁になった、
解禁になって、
オフィシャルでお酒が解禁になってますからね。
そうです、でみんな言ってると思うねんけど、うん、もう体調悪すぎて、だから、何も覚えてなくて帰って、で夜、熱測ったら40度あって、うん、もうこれはダメだと。
お
で16日に帰る予定だったのを、もうその日はもうあの、まあ、母親とかも止められて、もうこの状態で帰るべきじゃないし、帰れないからやめとけ。
まあそうですね、うん、
で10だから15日でしょ、だから16日の夜はもうそのまま熱でうんうなされながら寝て、で次の日ですよ、はいはいはい、だから17日の朝方、16日の夜中って言ったらいいんですかね、に阪神大震災が起こってしまったと、
はいはいはいはい、
で名古屋でも結構揺れた、ま
あ、だから帰ってたらもろに食らってるってことですよね、
うん、いやもう絶対食らってる。前にもちょこっと話したことはあると思うんですけど、まあ、詳しく、まあね、今日ねたまたまそんな、会というか機会をいただいたのでお話しますけど、そうなんですよ、もし帰ってたら、うん、関西に本当にいるので、うん、で当時その関西学院大学っていうところの寮にいたので、寮が関西学院大学からすぐのところにあったから、はいはいはい、もうちょうど震度も多分6とか7は行ってないのかな、6強とかだったと思うよ多分。
なんか当時その震度マグニチュードの上限が今と違うんですよね、
うん、
確か、阪神大震災の後に、うん、基準が改めて引き上げられたというか、もうちょっと上までできたんですよね、確かね。
そうなのよ、
うん、震度だから震度6やったかな、5、うん、6やったんちゃうかな、6、
ね、
やったような気がしますけど、
で名古屋でも結構揺れて、名古屋でも震度3から4ぐらいだったんだけど、で17日の朝には結構熱も引いてたので、うん、朝だから7時とか8時とかに、あと母親にもう叩き起こされて、あんたちょっとテレビ見なさい言って、
はいはいはい、
で眠い目こすりながら見たら、そのあの有名な阪神高速が倒れてる映像と、
はいはいはいはい、
火事がいろんなとこで起きてますみたいながやってて、えーって、
あ、長田の方とかで、
そうそうそう
そうですよね、
ねえってなって、で17日でも俺帰ろうかなってぽつり、17日は18日次の日帰ろうかなって言ったら、もうそれも母親に叱られて、うん、あんた何言ってんの言うて
そうね、
うん、その当時僕はぼやっとしてたね、まあ、熱本当にぼやっとしてたと思うよ、うん、
なるほどね、
で1月本当は2月の終わりぐらいまで帰ってくんなってやつやったんだけど、1月の終わりにね、30日31日ぐらいに、はいはいはい、受験、大学にねいたので、大学の寮にいたので、受験のお手伝いのバイトっていうのがあったのよ、新しくね受験を受けられる方の、
はは、
こう
案内とか、
道すがら立って駅から、
はいはいはい、
学校までの間の、道に立って、はい、こちらですこちらですっていうような、そういうバイトがあって、それをちょっと必ず参加してほしいってことだったので、ちょっと無理をして1月の30日かな、うん、31日かに帰ったのよ、なんとか帰って、
お、
たまたま阪急の西宮北口っていうところまでは行けたので、はいはいはい、今でも忘れないけど、西宮の北口の駅を降りたら、もう本当に本当にもうなんか街の様子が全部変わってて、もう
いや、それはそうですよ。だから僕が、そう、僕が実家なので、その時、うんうんうん、それこそだから西宮北口から歩いて5分10分のところに住んでるので、いや、もう本当に見たことない、見たことない景色でしたからね。瓦礫
もいっぱいあるし、なんかこのマンションおかしいなと思ったら1階部分が潰れてて、だから2階が1階みたいになってたりとかして、うわって思いながら、本当にこう、いろんなところを避けながら避けながら、なんとか寮に帰って、で、まあ、寮母さんはいてくれて、寮母さんがよう帰ってこれたね言うて、大丈夫って声かけてくれて、
その時は宝塚線は止まってますよね。もちろん
だから西宮北口から歩いて、上ヶ原まで帰って、
なるほどなるほど。
で、相方の一緒にそのバイトする予定だった古翔君っていうね、僕の同期がいるんだけど、はははは、その古翔と、よ、無事やったか、よかったな、よかったな、言うて、うん、で、
はいはいはいはい、
そのバイトをやったんですけど、寮はね、ありがたいことに電気は来てた、ただ水道が止まってる状態、ガスも止まってる状態だったので、はいはいはい、お風呂だけ近くの銭湯が、空いてて、無料で、それ開放してくれてて、
ああ当時そんなんでしたね。そ
う
そ
う
そ
う。で、自転車借りてそこの、お風呂場まで行って、はいはいはいはい、入らせてもらって、寮に帰って寝て、バイト行ってっていうのが3日間ぐらいあったかな。3日間ぐらいあって、でそれで、終わったからまたもう1回実家に帰ったと思う、確か。
はあ、はあ、しばらくまた学校は休み、
そう、しばらく学校休み休み、それはもう何もできへんからね
の状態になったわけですね。
そうそうそうっていうようなことが、
そうかそうか、
ありましたっていう、今日はちょっと社会派な
ご自宅、すごいですね、怒涛の成人式ですね。
だからもう忘れられないのよ、ていうか忘れてることばっかりだけど、成人式についてはね、何やったかは全然覚えてないんだけど、
はいはいはい、はい、
成人式、
でも
だと、そうそう、その話がすごく頭の中に思い出されるなっていうお話を、ちょっとね、社会派な感じで今日はご説明をお送りしましたけども、どうもご清聴ありがとうございました。
そのニーナさんが住んでた寮は大丈夫、
う
ん、
ね、一応建物的には大丈夫、もちろん中はね、いろんなものが倒れたりとかしてたけど、建物的には全然大丈夫で、ただ前にも言ったと思いますけど、ベッドがあるんですけど、部屋にね、備え付けのベッドがあって、その隣に勉強机というか、はいはいはい、いろんな、まあ、勉強するための机があるんですけど、うん、その机の上に僕重たい CD のラックを置いてて、中身に CD がパンパン詰まったラックを上に置いてあって、
はいはいはい、
で帰って部屋、自分の部屋ガチャッと開けたら、ちょうどいつも寝ている自分の頭のところにその CD ラックがガーンって角から落ちてて、ベッドにちょっと穴があったぐらいの角からドンって落ちてて、もし当たりどころが悪かったら大怪我してたかもなっていうのは、ちょっとゾクッとしたのはありますけどね。
そうですね、まあまあ、じゃあ、熱が出ててよかったというか、
それはね、どっちがっていうのはありますが、まあそういうタイミングというか、熱が出ててよかった
の
か、
はあ、その時に、なるほど、その年に成人を迎えられたわけですね。
だからすごく思い出深いというか、いうようなお話でございました。はあはあ、もしもっと詳しい話が聞きたければ、ぜひ個人的にご連絡いただければ、その時の僕の体験なんですけど、お話はできますんで、よかったらどうぞという方でございます。
なるほど。いや、まあまあ、それはね、そういう大きい、事件とか、と一緒やとなかなかね、忘れにくい。
そうなんです、
うん、こんなんやったなっていう。ってことはそうか、オウム真理教の地下鉄サリン事件もその年ですもんね。
本当だね、セットで大体出てくるもんね、
その後すぐ、うん、その後すぐぐらいやったので、
うん、そうなんです、そんなことがありまして、だからね、同世代の人はみんな同じ経験をね、はあはあ、してると思うので、それぞれのエピソードはあると思いますが、
そうかそうか、
僕の感的ではこうでした。
ね、だからまあ、その、 ね、せっかく、まあ、一応人生に一度しかない
成人の、そうそうそう、そうなの、
成人式でございますから、あの、なんかね、こう覚えとけるのが思い出深い成人式なのか、はいはいはい、その周りのその年の事件事故とリンクして覚え忘れにくい一年になるのかはあれですけどもね、あの覚えとけるといいですよね。そうな、俺なんてだってもうアメリカにおったっていう
記憶ですからね。そういうことになりますが、
何の感慨深さもないまま、そうで、しかもあのアメリカだと、20って別にあれなんですよ、お酒とかは21から
なんで、あ、そうなんや、20になったからといってってことね。
そうだから別にそうなんですよ、21の方が
大きいね、
大きいというか
解禁っていう感じはするよね。
うん、そうだから何のあれもないです、僕はその考え深さ
も俺も、
何の覚えてることもなければ、成人
式の記憶はないですうん、
まあまあ確かに
ね、ぼーっとしてたんでね、本当に熱にうなされてたんでね、はい、そういう意味では成人式の内容のことについては僕に聞かれても何にも覚えてないよしか言えないですけど、はい、
はいはいはいはい、なるほど、そうかそうか、まあ、というわけで、成人を迎えられた新成人の皆様おめでとうございますというところで、いやありがとうございますは違うとは思うけどはい、おめでとうございますというところでございますけれども、今回もねこの辺で終わっていくわけでございますが、皆様からのメッセージも募集しております、こんな成人式だったよとか、私の成人の日があった年はこんな大きなことがありましたとかいうねエピソードを教えていただければと思っております、そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNSツイッター、違う、X、インスタグラム、フェイスブック、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ、5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ、5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして、番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルの方にも1本、毎週1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式のメールアドレスは、ご自立メール @gmail.com、ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そちらの方にメッセージ投げていただいても構いません。ちょっとね、今年、2026年なんですけど、メールって最近あんま使わへんよなってふと思いまして、なんか LINE のオープンチャットとか作ろうかなとか思ってたりします。うん、っていうのもちょっと画策しているので、またそんな動きがあればそちらもお知らせできればなと思っておるところでございますので、ぜひぜひ皆様どしどしとメッセージを送っていただけると喜びます。そんなわけで5次元ポケットからの脱出、この辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、ほんじゃまたね、
改めて今年もよろしく。